5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問 Q&A。 第2回定例会では11人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗についてはそれぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。石上瑠衣議員、君津未来。快適な街の実現について、持続可能な公共交通について、中学校の部活動について記載なし。デジタル化による市民の満足度。質問。市民の利便性は向上したか。回答。アンケート調査では市のデジタル施策について便利と感じている人が 62.5% であった。本年度は電子申請や遠隔相談窓口サービス等の行かなくていい市役所の施策を展開していく。 JR 久留里線の今後。質問。日頃からの利用増に向けた取り組みが重要と考えるが、市としての見解を伺う。回答。JR 久留里線活性化協議会を通じて、イベントの開催や SNS を活用したキャンペーン等を行い、乗客の増加とともに多くの方が久留里線に関心を持つきっかけとなった。今後も様々な取り組みを行い、地域内外の多くの方に久留里線をご利用いただくとともに、沿線地域の活性化につながるよう取り組んでいく。市内循環路線バス。質問。近年の利用状況を見ると、利用者ニーズと乖離してきているため、見直しを図り、時代に即した路線に転換すべきと考えるが、見解を伺う。回答。平成4年2月から現在のルートで運行しており、車社会の進展などにより、日中の利用が少ないなどの意見もある。今後は、当該路線の再編に向け、交通事業者とも連携を図り、既存サービスの最適化につながるよう取り組む。松本裕次郎議員、君津未来。令和5年度施政方針について、公共施設について記載なし。教育行政について、経済と環境が調和した町。質問。ふるさと納税の寄付者のデータ分析からどのようなことが分かったのか伺う。回答。寄付者の5割強が東京、神奈川、千葉、埼玉の方であり、中でも東京都の40代男性からの寄付が最も多い結果となっている。質問。商品企画や提案等についてはどのようなものが考えられるか伺う。回答。昨今の物価高騰の影響を踏まえ、生鮮食品などの規格外品を活用し、コストパフォーマンスの高い返礼品を増やしていきたい。また、観光事業者等と連携した体験型商品など、話題性のある返礼品の開発なども手掛けていく。 小中学校の電話回線の増設。質問。コロナ禍における対応などで家庭と連絡を取る機会が増えており、家庭連絡も順番待ちの状況であるが、電話回線の増設の検討状況を伺う。回答。電話の使用頻度が高くなり、必要な電話の発着信に支障をきたしている学校があることは把握している。連絡方法に学校公式 LINE アカウントを活用し、電話対応の削減につながった学校もあるので、学校の状況により運用していく。質問。学校公式の LINE アカウントを活用している学校はどこか伺う。回答。南小安小学校と須斎小学校で活用している。他にも複数の学校で活用を検討している。佐藤陽子議員、公明党。地域公共交通の改善について。記載なし。安全安心なまちづくりについて。子育て家庭への切れ目のない支援について。高齢社会の推進について。高齢の幸は幸せ。齢は年齢の齢。みんなに優しい社会について。記載なし。自転車用ヘルメットの購入費助成を。質問。ヘルメットは命を守る手段として重要な役割を果たす。交通ルールの遵守に対する意識啓発強化とともに、ヘルメット着用率アップに向けた購入費助成について伺う。回答。県内で購入費助成を行っている自治体もあり、国・県の財政支援措置の動向等も注視し、調査研究する。正しい交通マナーの実践を習慣づけられるよう、関係機関と緊密に連携しながら推進していく。養育費確保の支援強化。質問。養育費の取り決めをしても受け取れていない状況も多い。国の補助金などを活用し、公正証書の作成支援と合わせて、保証会社への養育費、保証料、補助制度を構築すべきと考えるが、見解を伺う。回答。国の離婚前後親支援モデル事業の実施自治体は、令和3年度で96自治体である。先進事例を研究し、実効性ある支援策を検討する。就活の取り組みをサポート。質問。事前に自分の最後の迎え方を決める取り組みが広がっている。生前の早い段階から就活に取り組み、より前向きに生活できるようエンディングノートを提供する等の支援について見解を伺う。回答。講演会の実施継続やエンディングノートの書式をホームページから取得できるようにするなど、就活の普及啓発に努めていく。保坂義和議員、創成会。公園管理について。学校運営と施設管理について。記載なし。仮称貞本保育園の開園に向けた道路橋の整備について。君津中央公園市民ボランティア解散。質問。3月31日付でボランティア解散の通知があったが、今後大変な労力が必要な花壇の管理などは誰がどのように行うのか伺う。回答。団体主導による活動を行っていただくよう ボランティアの方々と協議を重ねてきたところであり、市としてもその活動を支援していく。質問。当面の間、職員の派遣による花壇の整備などができるか伺う。回答。公園を訪れる市民に憩いの場を提供するため、ボランティアの方々の協力が必要であり、当面の間、団体主導による活動ができるよう、職員による支援をしていきたいと考えている。保育園周辺の道路と富久橋の安全対策。質問。令和6年には、仮称、貞本保育園が完成する予定で、開園に伴い、園児の送り迎えで、自動車の交通量が増すことが考えられる。地元住民は、道路の交通渋滞や、富久橋の道路幅が狭いことや、欄干が低いことで、何らかの事故が起きないか心配しており、安全対策を講じることが必要と考えるが、見解を伺う。回答。富久橋の車両の通行抑制として、保育園の利用者に対し、極力幹線道路である市道牟手貞本線と市道北子安貞本線を通行するよう促すとともに、通過する車両に向けた速度抑制の注意喚起を行っていく。斉藤力議員、輝き機密。市街地整備について、広域行政について、記載なし。教育行政について、機密駅周辺のリノベーション。質問。機密駅周辺の中心市街地の活性化を強力に推進し、快適で住みやすく、にぎわいのある機密市の実現を図るための具体的な施策を伺う。回答。市内外から多くの人々が集まる玄関口として、魅力や求心力を高めるため、本年度は駅周辺が抱えるまちづくりの課題整理や幅広いニーズ調査を行い、具体的な施策を検討していく。駅周辺がにぎわいと活力のある中心市街地となることで、その波及効果を市全体に広げ、快適で安心して暮らせる持続可能な街を目指し取り組んでいく。令和5年度開通予定の本郷バイパス。質問。本郷バイパスの開通により、交流人口の増加に伴う駅周辺の活性化等が期待されているが、本市の取り組みについて伺う。回答。富津市方面からのアクセスがより強化され、機密駅等の利用者の増加が予想されることから、開通後の波及効果について調査研究していく。小中学校の施設整備計画。質問。機密市学校施設の個別施設計画において、施設整備を優先する学校が決まっているか伺う。回答。計画の第一期では、須斎小学校など7校を対象としており、須斎の丘小学校以外の施設については、施設の区体等の現状を調査の上、優先順位を見定めていく。鈴木隆博議員、諸派末会。機密市総合計画における将来デザインの実現について、交通行政について記載なし。学校教育について記載なし。農林業振興について、総合計画における将来デザインの実現。質問。多様な地区の特色に応じた 拠点形成を図るため、民間事業者等と行政の連携が必要と考えるが、宝木山周辺の利活用の促進について伺う。回答。宝木山の私有地は、さまざまな分野においてポテンシャルを有していると認識している。今後も企業との連携に向けた情報収集を行うなど、当該エリアの利活用に向け取り組んでいく。質問。日常生活に必要な施設や地域活動を行う場所を維持していくため、小糸小学校周辺の拠点機能の充実について見解を伺う。回答。市民センターが設置された公民館をはじめ、小学校や病院、商業施設等が集まった持続的なにぎわいづくりを目指しており、小糸公民館については他の公共施設との複合化等も検討しながら、再整備のコンセプト案をまとめ、地域住民等との対話や公募により民間事業者から広く提案などを求める意見交換による調査を行っていく。農業振興計画の今後の展開。質問。多様な担い手が活躍できる持続可能な農業の実現に向けた取り組みについて伺う。回答。安定した農業経営の確立のため、農産物のブランディングや新技術の導入により、生産性の向上を図ることなどにより、農業を生業として息づかせ、合わせて水源灌漑機能などの多面的な役割を持つ農地を守っていく中で、持続可能な農業の実現を目指していく。
橋本玲子議員、輝き君津、日本一チャレンジする市役所を目指して、誰もが生き生きと生活できる地域共生の街について、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる街について、記載なし。教育行政について、記載なし。日本一チャレンジする市役所を目指して。質問。第三次君津市経営改革大綱と第三次君津市経営改革実施計画では、何を実施し、どのような結果や成果に結びつけていこうとしているのか伺う。回答。都市経営の視点によるさらなる徹底した経営改革を断行し、強固な行財政基盤の構築を進め、総合計画の実効性を確保していく。医療的ケア児等への支援の推進。質問。対象を医療的ケア児に限定せず、小児から成人までを意味する多様な障害児、障害者に対して、実態把握や支援策、体制の拡充に努めていくと以前回答があったが、進捗状況について伺う。回答。アンケート調査を令和5年1月から2月にかけて実施した。対象者81名のうち60名から回答があり、支援策を検討していく。近隣4市による協議の場の設置に向けた検討も進めていく。質問。今後具体的にどのような支援策を検討していくのか。回答。今年度、町内関係課による検討委員会を設置し、会議を実施している。今後、市内の介護老人保健施設や、 医療機関における医療型短期入所等の対策の検討を進めていく。さらに、地域生活支援拠点等の早期の整備に向けて取り組んでいく。高橋健二議員、公明党。市民が健康で元気に暮らせる街について、共に作る次世代につながる街について、安心して暮らせる街づくりについて、地域住民の生活環境について、記載なし。火葬業務の管理運営について、記載なし。人工透析患者の通院。質問。中山間地域と市街地に住む方では、通院にかかる自己負担額に大きな差があると思うが、見解を伺う。回答。住まいや病院の場所で通院にかかる負担は様々であると承知している。引き続き、福祉タクシー事業も含め、障害のある方にとってより有効な通院支援策について検討していく。空き公共施設の利活用。質問。旧松岡小学校で5月にドローンスクールが開校したが、今後そのドローンスクール業者とどのように関わっていくのか伺う。回答。旧松岡小学校を拠点としたドローンスクールの開校に大きな期待を寄せている。引き続き、行政と地域住民、事業者が連携を図りながら、ドローンスクールという新たな学び屋として地域の活性化の拠点となるよう取り組んでいく。防災・減災対策。質問。事前伐採は、市道13路線が対象で、1路線が完了し、2路線目が令和7年度までに完了する見込みだが、ペースを早めることはできないか伺う。回答。伐採延長が伸びるごとに植林面積が増加し、育樹のため下刈り作業が数年間必要となり、伐採面積を大幅に増加させてペースを早めることは難しい状況である。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市政運営について、福祉医療行政について、記載なし。教育行政について、記載なし。環境行政について、記載なし。JR 久留里線の存続問題。質問。久留里線の存続問題に対する市のスタンスを伺う。回答。JR 東日本千葉支社から議論の申し入れがあり、県が本市、JR などとともに、JR 久留里線、久留里上総亀山間、沿線地域交通検討会議を設置し、沿線3地区の住民代表の方に参加いただき、第1回検討会議を開催した。住民代表からは、様々なご意見や地元説明会の開催要望があった。今後は説明会でいただいたご意見等を踏まえ、検討会議で丁寧な議論を重ねていく。質問。どのような形で検討会議の規約やメンバーが決定されたのか伺う。回答。検討会議の規約については、県と本市で協議を行い、検討会議で承認された。メンバーについても、委員の構成を調整し、協議の上決定したものである。質問。この問題を総合的に検討するため、検討会議のメンバーに、J JR の労働者、利用者等各方面の方々を加えるべきと考えるが、見解を伺う。回答、検討会議のメンバーは、規約の中で決定したところであるが、県とも情報共有をしていく。質問、住民の声が反映される検討会議であるべきと考えるが、改めて市長の見解を伺う。回答、総合的な交通体系について議論をしているところであり、今後も住民の皆様のご意見をしっかりと受け止め、丁寧な議論を進めていきたい。
野上慎二議員、公明党。市民が主役の街づくりについて、健康長寿の街づくりについて、記載なし。市職員の働き方改革について、街づくり協議会の推進と効果的運用を。質問、市民共同の街づくりを進めるためには、地域住民と行政が地域の課題について話し合い、課題解決に向けて協力して取り組む組織が必要であり、それを担うのが街づくり協議会である。清和地域において具体的にいつからどのようなことに取り組むのか、またどのような支援を考えているのか伺う。回答、各地域の個性や特色を最大限に発揮した街づくりを展開するため、秋頃を目途に市内全地域に出向いて、丁寧な説明と市民との対話を行う。その後、地域づくりの機運の高まっている清和地域で、まちづくり協議会設置の取り組みを進める。まちづくり協議会への支援については、市民活動支援課、市民センター、公民館等が十分な連携を図りながら、協議会の設置や、運営についての支援、財政的な補助、協力連携事業の実施等、総合的、伴走的な支援を行い、市民と行政の共同によるまちづくりに取り組む。安心して働ける会計年度任用職員制度の構築を。質問、会計年度任用職員制度については、様々な問題点が指摘されている。再任用が2回までという本市の規定が適切なのかどうか、見解を伺う。回答、再度の任用については、国の制度を参考に、連続2回までとしている。今後も国の動向を注視しながら、制度運営をしていく。下田健吾議員、創生会。市民の健康を守るために、公共施設マネジメントについて、記載なし。医療福祉分野の経営改革について、命を守る防災対策について、記載なし。道路のバリアフリーについて、記載なし。農政について、選挙について、記載なし。消防団について、記載なし。高額な帯状疱疹ワクチンに助成を。質問、強い痛みを伴う帯状疱疹のワクチンは高額であり、市の助成が必要と考えるが、見解を伺う。回答、県内8自治体で生ワクチンに2000円から4000円、不活化ワクチンに5000円から1万円の助成がある。国の動向を注視しながら助成の必要性を検討する。8年経つと更新できる鳥獣対策の電気柵。質問、耐用年数が過ぎた有害鳥獣対策の電気柵、鉄柵の更新を進めるべきと考えるが、見解を伺う。 回答。国の規定で電気柵の耐用年数は8年、金網柵は14年である。本市に設置された柵の4割が耐用年数を迎えたが、更新は1件にとどまる。耐用年数を迎え、一定の要件を満たせば、更新が可能であることを周知する。ジェネリック後発医薬品で節約効果。質問。本市がジェネリック後発医薬品を活用し、どれくらいの効果があったと推計するか伺う。回答。生活保護における医療費の削減効果は、平成30年からの5年間で約1億1500万円。国民健康保険は推計値で平成25年からの10年間で約30億円。後期高齢者医療では運営する県後期高齢者医療広域連合によると、平成27年からの7年間で約3300万円の効果があった。子ども医療では保険者が多く算出が困難であるが、ジェネリックの使用割合は増えているため、同様に削減効果があったと認識している。今後も普及に取り組む。千葉県市監査委員協議会表彰。小林議員は令和元年10月より市監査委員議会選出として尽力され、この度監査委員制度の運営に関し、特に功績のあったものとして、千葉県市監査委員協議会から表彰されました。写真、説明、表彰状を手にする小林議員、写真終わり。議会本会議を配信しています。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。また、本会議の翌日、土曜、日曜、祝日を除くに速報版として、無編集の録画映像を見ることができます。ぜひご視聴ください。配信内容、定例会及び臨時会の本会議。注意、速報版は無編集の映像となっています。本会議後、おおむね7日以内に議事日程や一般質問の議員ごとに編集した映像への切り替えを行います。配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。アクセス方法1、君津市議会ホームページの左下にあるインターネット中継をクリック。2、左側に本会議ライブ中継、本会議録画配信、等のメニューが表示されますので、視聴したいページを選択し、ご視聴ください。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。通信費は利用者の負担になります。議会配信はこちらから、QR コードがあります。以上5ページから9ページでした。